隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年7月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜は素敵なゲストお二方にお越しいただいております。まずはおなじみのこの方です。
はい、小説家の花房観音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は美人祈願、
はい
はいはい、短編小説出された時に心地にお越しいただいて、
はい、
で小説の中で北光師匠という、はい、上方落語界の大御所が、
はい所、
はいはい、実はね、いや隠れた趣味嗜好がございまして、はい、っていう、そういうお話をしていただいたんですが、まあ、その劇中というか作中でね、
まあね、うん、
で本物の北光師匠の番組にもその後
出て、ちょっと謝罪したら謝る必要はないって言われたんですけど
あ、そうですか、
はい、
喜んではりました。
あ、喜んでて、なんか自分の個人的な体験をラジオで生放送で語り出して、ちょっとドキドキしましたよそれ言っていいんですかっていうの話は
そうですか
されてました。はい、
北光師匠じゃない北光師匠のラジオはお昼ですよね
そうなんですよ、はい、だから私はあえて控えていたのに、
はい、
あの北光じゃなく南光師匠がなんかその、はい、そういう特殊な場所に行った話をね、
ああ
されていて、
あ、
それいいのって、
あ、ってことはもう全然小説も喜んではったということ、
なんか、うん、もうなんか喜んでくださって、続編行こうという話、
いいですね、まあ、
映像化して本人出演でという話も
本人が出演するんですか。
なんかそれはね、でもなんか妻に怒られるみたいなこと言ってましたから、いいんじゃないですかって言ったんですけど、
はい、今日は花房さんが素敵な方をご紹介いただいて、はい、初登場になります、カンパニー松尾監督です。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。花房さんとカンパニー松尾さんはどういうお付き合いなんですかね。
私はでも本当20代の時から松尾さんのビデオを好きで、本当暗い20代の、はい、送ってたんですけど、
この番組のリスナーは皆さん、はい、存じ上げておりますよ。
でそのまあちょっとお付き合いってほどじゃない、はい、してる人からダビングされたビデオをねもらって、はい、その中に松尾さん の作品があって、やっぱりちょっとびっくりしたんですよね、なんかまあよく言われて私小説的って個人的な、はい、なんかちょっとまあプライベート的なんで、はい、ですっごくそのビデオはまだ持ってるんですけど、もう印象に残ってて、でそのね、カンパニー松尾という名前を覚えたんですよね、
はい、
でそのカンパニー松尾という人のインタビューが載ってる本を書店で見つけたんですよ、はい、トーラ・ミキさんという方のアダルトビデオジェネレーションという本で、で私それ分厚い本買って、はい、でそのトーラ・ミキさんっていう人がビデオメイトデラックスっていうアダルトビデオ情報誌に連載されてたので、それに、まあ、松尾さんのことよく書かれてて、はい、でね、それから数年経ってトーラ・ミキさんがインターネットでブログを始めた時に、はい、私はファンメールを出したんですよ。2004年です、
はい
はい、それだったらすぐトーラさんから、でそのカンパニー松尾さんとかのビデオ見てみたいな聞いたら、はい、トーラさんはトーラさんで、その時は兵庫県の北部にいたので、
はい、
一地方の女子が、その自分の文章を読んでるということにすごいびっくりしたらしくて、はい、でその松尾さん とかのこと書いてて、それでちょっとやり取り始まって、はい、その時私まだ全然地元いて、
豊岡にいらっしゃ
ったところで、そう、工場で働いてて、はい、でその後ですね、まあ、地元出て京都に戻ってきた頃に一回初めてお会いしたんですよ、はい、東京に行って、だからもうだいぶ前なんですけど、私多分その時30代だったのね、はい、それ東京に行ったら、はい、今日はカンパニー松尾が来るよって言われて、はい、ちょっとパニックになってパニックになって、
トラさんがその本に書かれてたようなとか、はい、多分 AV の監督さんたちに声かけてくれて、
そうそうそうそう、
何人かが行きましたよね。
そうなんですよ、はい、でここの準備できてないから、はい、で私でも最初にいつもお世話になってしますって言っちゃったの覚えてるんですけどほんであのあ頑張りますやって、まあでも小説家になる前なんですよ、はい、それ
あそのあブログとか書かれるよりもまだ前なんですか、
まあ、ブログ書いてましたね、
書いてた頃ですか、
だからもう 小説家になって12年でそれより前だから14、5年前だと思うんですね、うん、初めてお会いしたの、うん、なんかちょうどインドから帰ってきたとこだった
あそうですかじゃああれ2008年
ヨガかなんかね、
うんうんうんはい、
でその後小説家になってですねでまああのトークショーとかでご一緒したりとか、はいはい、そんな感じ
あ、うん、だから僕もあの松尾さん初めてお会いしたのが花房さんが豊岡の劇場で、うんはい、テレクラキャノンボールの、あ、ね、あの舞台挨拶でお二人が登壇なさった時に
そうそうそ
う
その時にね
あの僕うちも夫婦がまだ子供生まれる前やったから生まれる前
だったからなんか、
だから見に行って
そうそうそうそう、ね、で打ち上げもなんか一緒に
そうですよねだからあれももう10年ぐらい前なんですかね
テレキャノ9年ぐらい前テレキャノ
あれが2014とか2014年ですかね公開2014年ですね
だから豊岡でやってた2015年とか
かもしれないです、ね、
そうそうそうそう、ね、そうそうそうそう
あじゃあそれ以来ですよね僕松尾さん直接多分
あ、まあ、その間にちょっとお電話ねちょっと1回か2回ぐらいしたこと
あありましたっけ、ね、あそっかそっか
そうそうそうそうほんで、ね、あのあとまあアイドルのね映画とか撮られてて、で舞台挨拶見に行ったりで去年もあの南海館でお家でキャノンボールっていうのを公開した時に、はいまあ、ちょっとね、あの舞台アスコレーターで見に行ったり、うん、あとまあ松尾さんの会社の浜ジムっていう会社がやってたまあサイトでちょっとコラム書いたりとか書いてらっしゃいましたよね。そうなんですよ。だから初めてビデオ作品自体はだから私20代の頃だから、もうすごい古くから
90年代ってことですね。
そうで、あの松尾さんに関する本とかは結構集めましたよ、はいうん、職業 AV 監督っていうとかなんかあのコレクターうちめっちゃいますよ、
いやもうだからでも松尾さんの作品をずっと見てらっしゃる、
まあ、全部は見てないですけれども、
まあ、それで膨大な数になりますもんね、
う
ん、
で初期の作品もなんかね DVD 化されてるたりするのでそういうのはまあ買ったりもしてますし、うんうん、まあまあ見てるかなっていう
で今回は、ねはい、ドキュメンタリーサニーデイサービスを監督なさいまして私も拝見したんですけども、はいはい花房さんもご覧にな
って、はい見ました。
ねえ、どあの、ね、たっぷりね後からこの作品でお話をお伺いしようかなと思ってるんですけど、うんうん、
いやあの私正直あの本当音楽に興味の薄い人間なので、でちょっとまあ長いですよみたいなおっしゃってたじゃないですか、うん、だからあのねちょっと退屈するかなと思ってたら全くそんなことはなくて面白かった。
いや、私もね、サニーデイサービスを知らなさすぎる人生を送ってきたんですよ。世代的には絶対バッチリのはずで、後ほど紹介する同世代のリスナーからの、まあ、熱烈なメールが来てたりするんですけど、なぜかそういう90年代おしゃれカルチャーをこう忌避して生きてきた人生で、
まあ、私もそれ、うん、だから私渋谷系といえばね、あの代々木中みたいな人生だったので
ますけどもね。
だからね、住田さんのね妻の彩子さんとちょっと前に飲んだ時に、はい、彩子さんはあの私はサニーデイサービスよく聞いてますっておっしゃってて、あじゃあでも住田さんの代わりに来たらええやんって言ってたんですけど
若者たちとかあるんですよ。そうそうそう、僕あの妻の実家に住んでるんですけど、その学生時代聞いてた、ちょうど95年とかですよ ね、
そうですね。
だからあの高校生とかの妻はでそれでいつも聞いて京阪電車乗って通ってたっていう、
もうよく聞いてる。でうちの夫もあの吉村智樹さんも、はい、まあ元々ね、あの音楽やってた
モダンチョキ
ジョキズのメンバーだったので、やっぱりよく知ってて、で今度だから松尾さんと映画の宣伝で寝たらえ大丈夫なんて言われて
音楽をあんまり聞いてないのが知ってるから
そうですよ。だからそういう我々でも、僕もだからあの時間を後から、うん、あの1時間25分ですか、
うん、
2時間25分って、うん、あのパンフレット読んで確認して、うん、えそんな長かってんや、うん、っていうか、あえこれで終わりかっていうぐらいの短さに感じましたもんね。
そう、それであとなんかだからお二人がね、サニーデイの曽我部さんと田中さん、はい、私同い年で1971年生まれっていうのが、だから同じだから時代生きてきた人たちの、はい、まあそのね人生というかで、うん、でもなんかでやっぱそのコロナのがね、あんで音楽、はい、ライブハウスがすごい悪者にされたりとか、ああいうのも思い出したりとかで、みんなすごい苦しい思いしてたのとかもあって、いやラストがすごい良かった。あ
たっぷり、
あのこれあそうですね、まだ時間ありますね、
オープニングなんで、
はい、まだオープニングでしたね、うん、
これラジオとかは出演される機会って多い、
いや全然少ないです。
あ、そうですか。
もう数えるぐらいしかないです。
あ、本当ですか、はい、今結構いろいろ舞台挨拶も、
ね、あ、そうですね、実際の劇場ではやらせてもらってます。
あの笹団子マシンとも、
あ、そうです、それはね東京で、そうなんです。
それも終わった、
ね、もう終わりました。
あ、そうですか、
はい。坂井さんとはまた随分またその前、本当に90年2000年代かのテレクラキャノンボールの2013の前の2009からですね、はい、のお付き合いです。
あ、そうですか、
はいはい、坂井さんいち早く、あ、目ざとく、
あの人ねすごいですね、その辺のアンテナを張ってはりますもん ね、はい、で、ね、あのテレクラキャノンボールに影響を受けてプロレスキャノンボールを、
あ、そうです、
ありましたね。
それが2013がテレクラキャノンボールで、はい、プロレスキャノンボール2014なんですけど、実はその、はい、それが世間一般的な認識なんですけど、その手前の、テレクラキャノンボール2009っていうのがあるんですけど、はい、それを最初に見てもうその時点でプロレスキャノンボール実はやってるんです。
あ、もう、あ、そうなんですか。
あ、そうなんです、もうやってるんです。
へえ、で、だからあれですか、マッスルとかやってた頃なんですか、
ね、うんうん、あ、そうです、そうです、もうその時にもやってて、でそれをうちにも浜ジムにもプロレスを好きな人がいて、その坂井さんという人がそういうのやってるんですよっていうのを聞いてて、もうそこで一回お会いしてるんですよ、その当時に。
そうですか、
はい、なんでわりかしだから2013がヒットしてすぐプロレスキャノンボールに行ったのはそういう下地があったから。
あ、なるほどなるほど、はい、ですね、あ、その前段階でもうすでにあったんですね。
そうなんです、そうなんです。
でも あの人は多分僕より一個下なんですけど、サニーデイサービスとか好きでしょきっと、
うんうん、
そういうカルチャーを通ってる人ですよ、
うんうんうん、
今日はちょっと通ってない、
はい、
通ってない二人にも分かるお話を、
はい、頑張りました。
そうですか、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、水曜ロウでしょう。水曜ロウでしょう、こちらは映画を法的に解説したりしなかったりするコーナーになるんですけれども、今夜はドキュメントサニーデイサービスを監督の、ね、カンパニー松尾さんと一緒にたっぷりと解説していただきたいなと思ってるんですけれども、先ほど私ドキュメンタリーサニーデイサービスと言っちゃったと思うんで冒頭申し訳ございませんでした。監督前して
同じです意味は同じです、はい、
文言言葉大事ですから、
はい
はい、松尾監督はもともとこのサニーデイサービスとはの方々とお付き合いあったんですか。
本当にファンとして、はい、音楽を聴いてただけ で、
あ、そうですか。
実際に、まあ、リーダーの坂部さん、はい、坂部圭一さんっていう方とお話しするのは本当この撮影の前ですね、2019年ですね、
はい、
面識はあって、遠目にご挨拶みたいなのは、
そうですか、
2000年代からあったんですけど、はい、その90年代彼らのデビューした時はなかったですね。 あくまで本当、まあ、なんだろう、僕もその元々がセクシー系なので、
はい、
なんで AV 業界なのではっきり言えばいいですよね。
さっきオープニングでも言ってたんで
別にいいんです、セクシーとか言わなくていいですよねセクシー監督じゃなくていいですよ、AV 監督なので。
今日はセクシー監督で言いましょうか。
いや面白いんですけどね、まあ、AV 監督なので、はい、ずっとそちらの方で仕事をしてて、ただの音楽に関しては一ファンですよね、うん、で元々は実は AV 監督になる前に僕テレビのディレクターになりたくて、でそれも音楽が好きで、
はい、
MTV とかそのミュージックビデオ、要するに、を作る監督になりたかった、
はい、
だからもともとは音楽が大好きで大好きで、それで上京したんですね、専門学校、映像専門学校行って、それでまんまとそういう会社にも就職するんですよ、
はい、
でそこで、まあ、会社が倒産したりとか、あとはテレビ業界のなんていうんですかね、ちょっとちょっとテレビの悪口になっちゃうけど、
言ってください、
まあ、ある種のそのなんかテレビ業界だと音楽番組作りたいって言っても、まあ、存在はしてるんですけど、はい、そこで音楽のことを実際知ってる人って構成作家一人で済むんですよ。他はテレビを作るプロなんですよね、それが演芸の番組でも例えば動物の番組でも実はディレクターとかって変わらん、その音楽番組に音楽のディレクターがいるわけじゃないんですよ、テレビのディレクターがいるだけなんですよ、だからそういうのをちょっと初めて分かっちゃったんですよ、俺テレビ番組の音楽番組って音楽が好きな人しかいないかなと思ったら違ったんですよう
ん、うん、
全然違ったんですよ。でそういうのもちょっとショックだったりとかもしたりとか、はい、あとは業界のまあちょっとなんていうのかな、慣習とか習慣というかそういうのもまあまあうまく僕がそのテレビの業界に馴染めなかったみたいなのがあって、 それで、まあ、たまたまあの運よくその会社潰れたりとかして
運よく、
はい、あのなんで TV が、あの A に変わっちゃったんですよ、急に
セクシーに
セクシーの方に変わっちゃった、はい、だから元々はだから音楽は一ファンです。
一ファンで、
はい、バンドにもバンドも
だからデビューしたのは93
年サニーサービスは94年かな、CD デビューかな。
当時じゃあ松尾さんは
僕はね僕はね65年生まれなんで、
あ29、あ
ちょうどそうですね、あ、もうちょっと若いかな、そんなもんか、そんなもんか、1994年、僕65年、
そうですね、65年生まれですね、そうですね、はい、高3ぐらいで、で花部さんは20代前半でっていう感じですよね、94年
お互い年がまあまああれですけど、
この映画はあの面白いのは昔 の, そのデビュー当時の映像とかもいっぱい流れて、はい、で人間は変わるし、
はい、
でも変わらないしっていうのが、はいはいはい、そこがすごい、
変わるところと変わらないところ と,
変わらないところと、
はい、そうですね、確かに、
より強固になるところと、なんか固くないなるところとか、そういうのが見えて面白かったですけど、そのでも昔94年とかのそのサニーデイサービスがまあ出た頃で、さっき言った若者たちが95年なんですよね、はい、ああいう頃の3人を見ると、うん、やっぱりだから自分が避けてた理由も分かるような当時の花房さんもそうやと思うんですけど、だからまあなんかおしゃれカルチャーをこ
う、けど、ね、彼らも実は田舎から四国の田舎から出てきて、
そう
なんですね、メインの2人はね、
はい、
うん、だから彼らこそがその本当の渋谷のカルチャー、東京でやって、例えばさっき言ったフリッパーズギターとか、はい、彼らは東京の人たちだから、その人たちにすごく気遅れをしてて、もしくは何だろう、嫉妬じゃない、そういうものがあって、でそれに対して自分たち田舎から出てきてるけど、はい、そのまあ、最後曽我部さんが本編の中でも言ってますけど、はい、あの音楽はなんかそういうのに負ける、音楽の中でそういうのに負けるっていうのは違うだろうとか思って自分たちの音楽を追求してたっていうのがあったから、実は彼らはあのそのかそうやってシーンとして登場したシーンはそうだったんですけど、彼ら本人たちは全く渋谷系 ではないので、
そうですよね、だからその位置づけとして、その渋谷系のフリッパー付けの流れのおしゃれサブカルチャーのこう系譜やと勝手に思い込んでたんですけど、
そうそうそう
そうそうですよね、あの境でから出てきて丸亀とか、
今治とかね、
高校時代の話とか中学時代の話面白いですもん ね、
そうなんですよ、
で当時はね、そのまあ私同い年だから分かりますけど、インターネットとかないから地方に行くとね、やっぱりその本当ライブも行けない、ライブとかないから、すごいやっぱ文化のなんかその距離が東京や大阪や名古屋みたいな人とね、すごい違うんですよ、で雑誌とかでそういう記事があっても分かんないし、今はね、うん、ネットの配信とかあるからあれだけど、うん、なんかそういう上とかね、渇望みたいなのがね、地方はあると思う、
特にその四国で、その中でそういうことにほんまに敏感な男の子たちが集まるとこがあった感じなんですよね、
うん、洋服屋さんで出会ったみたいですよ、
ね、って言ってましたもんね、高校って違っても、うんうん、田中さんと曽我部さんがっていうような話で、うんうん、なんかあのお二人にとって東京へ行くということが結構大きな、
うん、
ね、
うん、
あのなんかすごい決心して決意をして東京行ったっていう感じを、
四国とかだとね、本当大阪とかの京都の大学行く人もいいけど、あえてやっぱりそこで東京行ったっていうのは、
バンドやりたかったからじゃない
でしょうね、うん、もうやっぱり東京なんでしょうね、うん
うんうん、ね、だから全然そのイメージが勝手に
私たちが
そうそう
私たちが
でそういう意味で言うと、はい、あのミュージック僕ね、あのミュージックビデオの監督さんにはいろいろ話聞いてるじゃないですか、はい、で最初にその、青春協奏曲ってまたちょっと古めの曲があって、はい、古っぽい曲があって、でそのまたミュージックビデオをまた昔の本当の70年代のかのような演出をされてるんですよ、白黒で、であれ実は当時も衝撃的で、要するにまだリバイバルカルチャーがそんなになくて、要するに70年代、まあ、60年代70年代80年代で彼らが90年代なんですけど、でそこから実は文化って、あ、なんだ20年30年サイクルでいろいろこう実はもうそれ以降新しいものって実は90年代ぐらいからその昔のことをその 音楽の音楽もサンプリングされたりとか、もしくはファッションとかも、
はい、
ここで一回ね、天で何なんだったかな、こう回転なんか昔のこうサイクルに戻るのが多分90年代で、彼らみたいなバンドもそういうことなんですよ。だから60年代70年代はそのオリジナルのバンドがいて、音楽があってファッションがあってさ、あのベルボトムっていうのも、で一回ダサくなってるんですよあれ、80年代ぐらいで、一回絶対ベルボトムとかじゃない時代もあるんだ、はい、あ俺ちょっと若干過剰だけど、それがファッションとしてもうサイクルとして始まりだしたのは90年代で、であの NV も多分あれも わざとああさせられてるんですよね。彼らの発想っていうのも大人が、あじゃあそういうこういう曲だから、じゃあその本当にその当時の70年代を振り返るみたいな感じの、いや匂いプンプン、匂いがプンプンするような MV を撮ってるんですよね。だからなんかあのサニーデーサービスぐらいからこうだんだんこうそういうなんていうのかな、パクリじゃなくて、けどねあの頃まだねパクリだったですよ、リスペクトって言葉がなかったですから、あと
それオマージュとかって言い出すのはね、
うん、もうちょっと後なんですよ、そういういい言葉が、便利な言葉が生まれたのは、けど多分まだあの頃はそのパクリって言われて、パクリって言われてました。だけどそれをだんだんそれが、あそれがリスペクトっていう、まあ本当はだからそういう意味だったと思うんですけど、そういう言葉もちゃんとできてきて、彼らみたいなバンドが出てくるっていう、だからその何て言うんだかな、分かりますよ、そのおしゃれっぽいっていうことで敬遠っていうの分かるんですけど、
男子校に通ってて、この京都の、はい、この近くのもうなんか、はい、そう多分みんな聞いてたと思うんですよね、はい、小型大学1年の頃とかでも、うん、周りでも
私も多分そうや、周りそう
だと思う。逆に住田さんはその頃どういうバンドとか音楽と
か、僕はだからなんか、
ね、音楽を聴
いて、音楽高校の時はよくね、あの佐野元春のライブとか、なんか、はいはい、なんで佐野元春を聴いてたんかがよ、あのきっかけは分かんないですけど、よくライブ行ってたんですよ、大阪来る時とかは、
うんうんうんうん、
言ってましたね。
私はひたすら中島みゆきを聞いてました。
いまだに、ね、この番みたいな選曲なさいますもんね。
私は中学校とかずっと中島みゆきを
聞いて、ね、僕は同年代で思い出ある人から、うん、メールいただいてるんですけれども、はい、この番組にもよく登場してくれて、僕の弁護士仲間先輩なんですけど、香川照江です。住田さん、ゲストのカンパニー松尾さん、花房観音さん、こんばんは。今日は映画ドキュメントサニーデイサービスの公開記念スペシャルということで、関係者の皆様大変おめでとうございます。カンパニー松尾さんとサニーデイという組み合わせがハテナでしたが、なんと監督もサニーデイファンでいらっしゃったのですね。私はおそらく1996年大学1回生の頃からのサニーデイファンゆえ、映画を見るのがさらに楽しみになりました。さて、私はアルバム東京をタワレコでジャケ買いしたのが最初の記憶です。いや、ソカベさんが70年代日本のフォークマニアでいらっしゃることを何かで呼んで、ハチミツパイやハッピーエンドをめでているこの人自身が作る音楽はどんなだろうと気になって手を出した記憶もあります。まあそんなことはどっちでもよく、東京は捨て曲のない名曲で名盤でございまして、曽我部さんの、ま、ナイーブで、ま、センチメンタルでサウダージな歌詞とも
う
この
そっからわけわからない、
そうですよ、サウダージな歌詞、
サウダージって確かに
本人も分かってないと思いますよ。フォーキーかつロックで美しいメロディーにハマってしまったわけでございます。大学時代は一つ戻って若者たち、次に愛と笑いの夜、サニーデイサービスとアルバムが出るたびに盛況で購入して MD にダビングして、通学中電車内や自転車こぎこぎ聞きまくっておりました。サニーデイの甘酸っぱい音楽を聞くと、通学の電車で高校時代は話したことのなかったちょっと可愛い同級生女子と乗り合わせ、話してみたら結構気があって、次の日もあの子に偶然会えないかなと思いながらキョロキョロしていたあの頃の浮ついた自分を思い出します。そんな時はひょっとしたら Now という曲を聴いていたのかもしれません。ああお恥ずかしい時は流れて、再結成後 KBS 京都の伊藤さんという方がいらっしゃるんですが、東京の支社長で伊藤さんに誘われて、リスナーの大学生と3人で梅田のクワトロでのライブを見に行ったのもいい思い出です。僕の知らんとこでこんなやってるんです ね最近出たドキドキというアルバムもよく聴いていますが、1曲目の風船参加という曲は一周回ってポジティブでポップで明るくて、曽我部さんの人間味の円熟も感じられ、聴いていて軽やかで幸せな気分になります。他の曲ももちろんよくて、若者のような感性と大人の優しさ 優しさとか混在しているのが今のサニーデーの良さですね。つい素人だてらに評論家気質を出してしまいましたが、今回の映画ではライブシーンもたくさんあると聞いております。松尾監督目線での動くサニーデーとのロングドライブ、楽しみにして劇場に参ります。
語ってますね、
長文魂です。
そうですね、
みんな語りたくなるんですよ。
あ、ね、多分、まあまあ、ね、初めて知っただ
からこれ収録は23日日曜日してるんですけど、昨日南会館とかで舞台挨拶なさってた、はい、そうなんですけど、まあそれは不安がね、ね、詰めかけてるんだから、あの映画を僕らその本当にサミを知らない我々でも感じることが多かったので、まあ来てる舞台挨拶来てるファンとか曽我部さんもいらっしゃったら、
感極まってる方
は多いでしょうね。みんなこんな思い出を持ってこられるわけですから。
映画の感想ちょっとねツイッターとかで見てても、はい、まあそれまあご飯だったらかなり、
うんうん、泣いた泣いたっていう話
ですよね。いや私もちょっと泣きかけました最後、う
ん、渋谷系といえばヨヨチューって言ってるのに
言ってるのにいやだからまさかこんな最後、
そうなんですよ、
なんかすごい迫ってくるもんが、うん、でもなんかすごいだからね、その渋谷系では幼虫の私でもだからファンからとか、
まあ、
あと熱烈なファンってわけじゃなくてもちょっと聞いてるとか知ってるとか、うん、そういう人が見てもね、これ見たらすごい感動すんちゃうかなって思いましたね、う
ん、だからあと、まあ、そのバンドの話も一つなんですけど、まあ、コロナの話も今回入ってるんで、うん、だからそれは別にバンドとは関係なく、うん、まあ、関係ないわけではないですけど、皆さんあれコロナの状況、まあ、いろんな職種の方、うん、いろんなあの業種の方によっていろいろあったとは思うんですけど、まあ本当こうどうする、この先どうなっちゃうんだろう、うん、そしてあの例えば自分の仕事、まあ、彼らにとっては音楽ですけどライブ活動ができないとか、でそこからどうやってこの先なっていくんだろうっていうところが実は描かれてはいるんで、うん、だからある種その皆さんにとってあの時ちょっとこんな感じだったよなっていうのはちょっとそれも含めてちょっと思い、
ね、普遍的なドキュメンタリーになってますよね、うん、そういう、まあ、たまたまみんなが共通体験としてる誰もが、あの2020年の春のとかあのタイミングでもうツアーがあって撮影するってことはさっき決まってたわけですよね。
先に決まってたんですけど、それに、まあ、ちょっと話を順次だって2020年5月にワンマンツアーをやる予定がコロナが2020年のやっぱり2月3月から出てきて4月に緊急事態宣言ですから、で一回だから撮影がストップしちゃうんです、
はい、
でそれ実はその映画の構成もそういう話にその時系列を追ってて、例えば、まあ、制作者としてじゃあその延期になっちゃったんでもう何もしませんよっていうのもありだと思うし、要するにそれは多くのバンドが実はそうであったよ、はい、そうだったんですけど、あの頃急にまあ緊急事態宣言になっていろんなものができなくなって、それこそ無観客とかになってくるんですけど、はい、多くのバンドは実は中止をしてるんですよ。でそれはやっぱり、多くの、まあ、なんで最大公約数的なことを言うと、やはり来てもらうのにリスクがあるじゃないですか、はい、あの頃も実はやっぱコロナっていうのはすごく命の危険性を、があったし、
はい、
まあそれまではちょっと言い方あれですけど、ノーミュージックノーライフ的な言い方を、例えばそのもう音楽が全てだって言う、うん、けど、はい、命の問題になっちゃったらそういうことも言ってられなくて、とにかく全部中止しろと、
はい、
っていう話だったんですよね。だけどその中でだからお客さんにもそうやって来てもらうためのリスクがあるから、多くのバンドは、全部を中止です、実は延期してないんです、
はい、
だけどサニーデイサービスはそこでじゃあ、やっぱり、バンドとしてもその個人で運営っていうかあの、自主レーベルで運営されているので、はい、あくまで自分たちのスタンスをでやろうみたいなことで延期にしたんですよね。でただし延期してもやっぱりそれなりの制約がついてたり、例えば歓声出せないマスクをもちろんつけてるとか、はい、あとはキャパも、50人のキャパだったらその倍にしなきゃいけないんですよ、実は100人のとこで50人になきゃいけないんですよ、はい、50% にしなきゃいけないから、だから会場も変えなきゃいけない、そうするとちょっと広いとこだから100人で売っちゃったら次200人の会場を借り直すんですよ、で100人入れる、
そうですよね、
そうそうそう、だからそういう大変なことをやりつつ、うん、自分たちはやろうっていうことだったんですね、
はい、
でそこは映画を見てもらうとちょっと分かるんですけど、その曽我部さんっていう人のじゃあなぜその そういう時期にあえてまだやるのかっていうのはちょっとお話が入ってるんで、まずぜひ聞いてほしいんですけど、だそういうリスクをお互いが引き受けて、バンドもそうだろうしお客さんもそうだろうしね、うん、はい、それでもまだ来れない人がいるのは確かで、うん、だからそうやってそのまあ坂部さんも本編の中でその一個人としてはすべきことはあるけども、まあ、バンドとしてこうありたいっていうそういう姿をちゃんとこう見せて、でそれをちょっとこう悩みながら進めていくっていう話になってます、うん、はい、なんでだから音楽ね、先で知らなくても一つのまあ、あこの頃こんな感じだったよねっていうのはちょっとあるかもしれないですね、はい、
本当だからね、あのやっぱりそうそう、そのコロナの時のあの今だからなんかまあ結構感染者多いけど、まるで明けたかのようにいろんなことが通常通りになってますけど、
今はね、
うん、ただあこういう思い本当になんか息苦いだから、ライブハウスがねすごい悪者にされてたし、
最初そうですよね、なんかコラスターが発生してとかってね、
そうそう、でやっぱりこうエンタメを仕事にする人たちの仕事がどんどんと断たれていって、うん、悪者にもされるし、うん、息苦しい時期が
ありましたよね、
うん、なんか今本当にそれを忘れたかのようになってるけど、それをやっぱり、うん、こうやって記録されるっていうのは、うん、そういう記録映像としてね、その時代を切り取った、で混乱してたし、みんな、
うん、混乱してましたよ、
うん、その結局未知のウイルスが混乱してたし、うん、っていうそういうね、本当時代の、ね、記録としても、ね、見られますよね、
う
ん、
そうですね、だから、うん、そういう、まあ、たまたまですけどコロナの問題とか、あとは多分バンドの曲を知らなくても、うん、あのバンドが30年歩んできた中でやっぱりこう例えば、解散とか、うん、再結成とか、うん、まあちょっと、うん、まあご存じかと多いんで言いますけど、メンバーのうちのオリジナルメンバーの中の一人が亡くなっちゃうんですよね、
そうですよね、
そうなんですよ、でそれってやっぱりまあ、僕らも50とか40とか分かんないけど、その人それぞれだけど長い間生きてくるとやっぱりまあそういうことが起きるわけですよね、だからそれをこうまた乗り越えていくというか、まあ乗り越えるというか、まあ受け止めるというかね、だからそういうところもちょっと人間っぽいんですよね、なんかあのバンドが要するになんかこうお仕事でなんか、うん、イエーイ俺たち金儲けだぜっていうバンドじゃちょっとないんですよね、
なんかそのね、チームで仕事をしてる人はみんなあれを見るとなんか感じるものがあるでしょうね、その集団でやるっていうことどういう意味かっていう、自分のしたいことと、でもこのね、チームでないとできひんこと、うん、バンドでないとできひんことっていうのが、うん、であの関係性がいいですよね、あの曽我部さん田中さんの、田中さんはいいですよね
田中さんいいんですね
あの人だから普通に見えて、その高校の時ですか、中学の時か、中学の時にね、そうそうそう、
頑固なのあの人
ね、高速に、
そうそう、ね、だから今治、田中さんの出身の今治の中学は全員丸坊主って決まってたところ、ね、確かにね、僕の時代もそういうのありましたもんね、学校によって、でそれをなんでその丸刈りにする理由を説明しろって先生に立てついたみたいですね、
で
それ
を誰もね、で一人で戦って、
そうです
、で結局高校浪人をなさってるんですよね、言ってはりましたもんね。
だから中学だから髪伸ばしてて、はい、中学に行ってなくて、はい、それで1年間あの浪人して越境、それでしかも地元に行く高校がないっていう、本当は今治なんだけど、そこから越境して隣の香川県の
丸森、ま、ですかって言ってましたもんね、はいはい、あの人なんかそういうところがちょっと垣間見える、でこのパンフレット読んでたら、あの渡辺さん、はい、あのディレクターのプロデューサーの方が、はいはい、なんか最初会った時にあのね、あの人が他の人が DJ やってる、
うん、ところに行って行って、
そうそう、レコード勝手に変えて、
結構やんちゃ
なんで、ね、そんなことされてないんですよ、だから、うん、そういうちょっとした狂気を、うん、その垣間見せるところが、
ね、反骨精神
が、はい、だからああいう人やから、なんか曽我部さんと、うん、ここバランスいい部分が、うん、で一方ではそのリハの時にいまだにめっちゃ怒られて
るところ
とかがあって
そうそう、
ね、
あの二人はちょっとアンタッチャブルなんですよ、我々にとっても、はい、だから多分それは地元のやっぱり二人で、だから、まあ、例えば僕なんか名古屋なんですけど、はい、あの例えば親しい間柄だと、あの親しければ親しいけどお前さって言っちゃうんですよね、あのそれはあのあなたっていう、あの、はい、けどやっぱ東京あたりでお前って言うと、あなたにお前って言われる筋はないっていう風に聞こえるじゃないですか、だからそれに近いようなこと、だから彼らが四国あの言葉で喋るんですよ、二人だけは、
はい、あー
そうそうそう、あの、の言葉なんですよ。だからそれをちょっと他人が聞、あの人が聞いてると、わ、きついなみたいな、それやっといてみたいなことをバンバンやってるわけじゃないですか。曽我部さんが田中さんに言うんで、そうそう、あの二人はすごい関係性が本当にちょっと、あの、なんていうんだから、こちらでは計り知れないところにあるので。
そうですよね、
こっちが聞くとハラハラするんですけど
でそのお二人に個別に松尾さんが巧みに聞かれるじゃないですか、その聞き方がうまいなって思って、その自然なトーンでなんか誘導するわけでもなくなんか、ね、お二人の、あの、本当の素の顔というか言葉というか引き出されるのが、
そうですね、あの、多分今回インタビューというよりも、はい、あの、関係者の方々はこうやって遠い面、あの、ちゃんと座ってもらってカメラを構えて遠い面っていう、まあ、要するにちゃんとしたインタビューですよってやるんですけど、メンバーにはそれやんなかったんですよね。ずっとほら車のとこで弾いてるじゃないですか。あれはね、ちょっと、狙いがあって、大体ドキュメンタリーってメンバーがなんかズデンって座って、はい、あの時はさみたいな、なんか感じになるんですけど、はい、今回のバンドはサニーデーサービスっていうのはまだ続いてるし、なんか例えばね、例えばそういうバンドのトピックス的な解散、じゃあ何であの時は解散したんですか、なぜあの時は復活したんですか、でなぜメンバー亡くなった時はどうでしたかとかって全部やっちゃうと、なんかね、それはね、ちょっとまだ今回は良くない、しない方がいいと思ったんです。例えばもう終わっちゃって解散してるバンドの話でだったらいいんですけど、まだ続くし、多分その、じゃあなぜ解散したのかってすごく理由があったと思うんですよ、具体的な一つ一つ、はい、でそれを全部ハンコを押すことはないんですよね。例えば今後のやり方、もしくはいつ聞くかによって答えもちょっと多分違うんですよ。だから映画のためだけに答えてもらって、それが本当だったかのようになるのが嫌だったんです。だから一つじゃないと思うし、
う
ん、いろんなことがあった。
そう
で
う、ね、で
それを映画で答えてもらっちゃうと、もうそれですっていうことになって決めちゃうことになっちゃうんですよ。だからいろんなこと、そういうのをあんまりしたくなくて、だから関係者の感想はいいと思ったんで、だからか周りの感想を全部集めてるんですよね。
だからそこが誠実というか、ドキュメント撮る人はそこをはっきりと、だから実はこういう理由だったみたいなことを、
だからドキュメントってやっぱり結局、まあ、公平にならないというか、その、うんね、
そうなんですよ、
撮る人間が自分の意図するように
そうそう、まあそうですよね、
インタビューも、それはノンフィクション書くときもそうなんですけれども、うん、そうそう、だから違う人が撮ったらまた違うものになって、
そう
それがね、だから今回は、まあ、そのすごい自然な感じして、よくだからね、ドキュメンタリー映画の話はよく二人とも好きなんでするんですけど、はい、でもあれやっぱ偏ってるよねっていう話とかね、
そういうもんなんですよ、ドキュメンタリーって、うん、真実かのように意味捉えちゃわない方がいいです、うんうん、それはある側からの視点って考えた方がいいですよね、うんうん、ドキュメンタリーっていうのはだから真実じゃないんですよ。それをやっぱり最初ちょっとごちゃにしちゃうから、うんうん、その監督であったりそちら側からの視点ですよ、うん、視点です、うん、あれは訳すんだったら。
でバンドが解散する理由なんて絶対松尾さんおっしゃったように複合的にあるし、うん、でそれぞれが違うね、解釈もあるやろうし、
うん、そうそうそう、
で今思い出したらこんなしょうもないことやったなみたいなのもあるし、うん、きっとね、だからそこをね、だからあえてことさらになんかこうやったとかっていう必要もなく、でやっぱりね、時が流れたらそんなことどうでもよくなったりも人間関係ってしますもんね、うん、だからそこをなんか自然な形でね、聞いてらっしゃったのが、あ、なんかこんな感じやったんじゃないかなぐらいの、
そうそう、だから今回のもその回線がするのも面白くって、はい、だからそういう風にズドンって構えて聞いてないんだけど、居酒屋でなんかみんなが喋ってる時に、うん、その当時の話をちょっと聞くシーンがあって、はいはい、でその時に実は解散の理由っていうのは明確にあったと思うんですけど、はい、その時のその居酒屋でたまたま喋ってて、解散の前のライブのことを話してて、それでバンド関係がうまくいってなかったって話になった時の曽我部圭一のこうひげをね、こうずっと あれがあの時の話なんですよ。で田中さんは、はい、その時の話をわりかしあの時はこうだって、で田中さんは先に意見を言ってて、ああもう そのツアーが途中で解散になっちゃって、あの時があれで終わりきれなかったから、まあ俺はみたいな話をしてるんだけど、はい、その時にね、だからソカベさんがずっと田中さんの話を聞きながらちょっと違うんだよなと思いながらあのずっとひげを触って目が上の方に行ってるのがあったんですよ。でその後にソカベさんがポロッと言うんだけど、それはその場の話だから坂本さん嘘つくんですよ、覚えてないって言うんですよ。何が覚えてないんだよ、全部坂本さんがあれしたじゃんみたいな、多分その理由もあったんだろうし、明確にあるんだろうけど、ずっと田中さんの言ってることをね、うーんみたいなだからああいう関係とかね、
いや面白いですよね、関係性面白いし、でなんかそういうね、解散せざるを得なかったはずやのに今そういう感じで、ねね、やり直してる一方で、そのまた今あのその、ね、またコロナのからだいぶ時間経過して、またツアー行く時にあのサポートメンバーの人が参加してて、ちょっと音が合わないみたいな時に、ね、あの時のその後の、はい
はい、そうですよね、田中電話しといてる
んですよ、なんかすごいシビア、やっぱりバンドってシビアなっていうので、ああいうノリなんやろなっていう、あのあいらないよねってサポートみたいなことでお前が言えよみたいな、
そうそうそうそう、
でもこういうのってバンドって絶対こういうやり取りが行われてるんやろうなっていう、あいつのあれいらんよなとか、
あれちょっとドキドキ
します、でも読んだお前やろみたいなとか、
それでなんで電話キャンセルの電話だけなんで田中さんにさせんのよって、まあ、ね、冗談ですけど、
ね、まあ、冗談ですけどね、はいはい、でもそういうことが、うん、バンドはね、ほんでそのね、演奏するだけじゃないっていうのが、また裏方もいてっていうチームでやるもんだから、うん、それは大変ですよね、そういう、
だから案外シャレとウィットには飛んでるんですよ、ね、あのだけどもっと本当にシリアスな部分は多分あって、それは俺が多分俺の前では多分本当には見せないだろうし、別にそこまで全部見せてくれって話でもないんですよ、僕は。あのなんだろうな、あのそのまたドキュメンタリーの話だけど、はい、なんかその全てはさらけ出しますとか、全てが取れたとか、例えばね、
はい、
そういうのってあの、例えばたまたま取れちゃったものみたいのはいいと思うんですけど、なんか狙ってさらけ出してくださいよっていうもんでもないですよ、だからあくまで僕は自然体で追っかけていきながら、そのそっからほんの少しだけなんかちょっとこぼれ落ちちゃうものとか、例えば撮影ではあるんだけど、そこからちょっと気の抜けちゃった瞬間とか、そんなことも忘れちゃった瞬間とか、あとはもしくはバンドのドキュメンタリーなんで、まあそのバンドのそのお話を当事者の話までのはいいんだけど、僕はやっぱりそのバンドの今やってる姿であったりとか、やっぱりそのライブとか、そこで歌ってる表情とか、やっぱそれが唯一あのドキュメンタリーとして、その時そのあの日ああいう表情であんなになんかもう口を開けて歌ってたんだなみたいな、
そこだけは絶対嘘はないわけですもんね。
そうなんですね、だからそこが一番の説得力になるような構成であり、っていう風にしたかな、なんか、だからそこで感情をつかめるような構成にしたから、例えばメンバーが亡くなったとかって話もそうなんだけど、だからそれを、だからそれをなんか感情がどう、あくまでバンドの音楽に乗るような形 に、うんね、に構成をしたつもりではいます。
あの亡くなられたことのに関する後の曽我部さんと田中さんが何かそのことについてコメントするっていう部分はほとんどなくて、なその後の追悼の ね、だからあれはもう揺るぎない事実ですよね。そうそう あの晩どんな演奏したかっていうのは、そうそうライブをしたかっていうのは、
あ、そうそう、だから逆に言うと、ちょっとせこい言い方で逆算的に言うと、あのライブが僕はもう事前に手に入ってるわけですよ。だとすると、あの二人にあの話を聞く術も、聞く理由がもう聞くことをしなくていいんです、実は。あの前に丸山さんのこと、亡くなったメンバーのことについて、はい、あれこれ話した後にあのライブやってもダメやし、あのライブの後にあれこれ話しても、もうあのライブこそが二人の気持ちが出てるからっていうのはあるんですよ。だから実は音楽ドキュメンタリーってそういう音楽を信じてる、
はい、
で作れるかっていうのはちょっとあって、僕は信じて作ってるから、 そういう風になるかな。だからあえてそんな2人の決定的な言葉はいらない、彼らの演奏であり曲を聴いてくれみたいなところはちょっとあるかもしれない。ただそれだとね、なんかあのちょっとこう分からないところもあるので、関係者たちがちょっと補足に入ってるっていう、うん、そういう感じかもしれないです。
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年7月26日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。